はつらくラジオ。
さあ始まりました、はつらくラジオ、FM 廿日市から生放送でお送りしていきます。お相手は昨日横浜流星くんとがっちりトークをした木村道太です。結構言いたいばっかりですよね、これね。会いましたよ昨日、広島国際映画祭2023の、ね、MC がありまして、横浜流星くんとこれぐらいの距離でね、ずっと目が合ってたんですよ。あのね、びっくりするぐらいかっこいいですよね。
羨ましい
よね。そう、羨ましいですって言わせたいがために言ってるようなもんですから恥ずかしいおじさんになってますけども、そうやってトークをした後帰ってくるのはここ廿日市ということで、廿日市在住のパーソナリティやってますが、この番組廿日ラジオというのはですね、夢タウン廿日市3階 FM 廿日市オープンスタジオ生放送で高校生と一緒に番組を作っていくということで、今日も高校生 DJ がスタジオに2人登場します。じゃあ自己紹介お願いします。
宮島工業高校から来ました陸上競技部の山根千佐です。
宮島工業高校から参りました陸上競技部の網本玲奈です。
よろしくお願いします。
お願いします。
あのね、今日はかなりアスリートなんですよね、お二人ね陸上部でも相当なキャリアといいますか、先に聞いといていいですか。
はい、
じゃあまず山根さんは 何の競技を。
400m と 800m をしています。
はい、実績としてはどういうものがありますか。
800m では今年アンダー18の大会で5位に入賞しました。
5位入賞ですよすごくないですか。これ日本全国でってことですよね。
あ、はい、そうです。
全国で5位です。やばいですよ。そして網本さんいいですか。
はい、私はやり投げをしています。
うん、やり投げでどんな結果が出たんでしょう。
アンダー20で優勝することができました。
やり投げアンダー20で日本1位ですよね
はい、
はい、ほら、ちなみに距離はどれぐらい投げて。
50m45cm です
すごくないですか。やり投げ 50m ですよね。え、タイムはどんな感じなんですか。
800m は2分11がベストです。
これもだから、いやもう今日はちょっとアスリートモードなんですけど、いつものね、はつらくラジオ、今週は大人が登場する回なので、大人、この後登場する大人もねアスリートって話なんで、今日一体どんな話になるのかさっぱり分かりませんけれども、改めてこの廿日ラジオのことを、じゃあお二人に説明してもらいたいと思います。まず山根さんお願いします。
はい、この番組は廿日市市内にある5つの高校に通う高校生が主役です。廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市高校のご協力で現役の高校生が生出演します。
今回は廿日市とつながっている大人ゲストをお迎えして、世代を超えて廿日市を考え学んでいきます。
はい、ということで、じゃあみんなで一緒に考え学んでいきましょう。それでは本日の大人ゲスト登場の前に1曲、山根千佐さんが選んだ曲聞きたいなと思うんですが、これは、どんな理由で決めたんでしょう。
アイブというグループが好きなのと、この曲はかっこよくて、うん、気持ちも上がるので選ばさせていただきました。
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、アイブさんでバディです。
それでは本日のゲストを紹介してください。せーの、
岩田和真さんです。
よろしくお願いします。
はい、今日は岩田和真さんが登場ということで、アスリートのね岩田さんにどんな話が聞けるのか楽しみですが、ちょっと印象どんな感じですか。イケメンって言っとかないですよねかっこいいですよ ね、
かっこいい
ね、皆さんね。
もうお世辞でもありがとうございます。
いやもうすっかり袖もまくってやる気満々ですね。
なんかすごい暑かったですこの中
ね、はい、なんか着込んでる僕がなんかあれみたいですけどさあ、そんな中で岩田さんにまずは一問一答コーナー行きたいと思います。タイトルコールお願いします。
教えて
高校時代の
岩田さん。
それでは
ご出身は？
広島県廿日市で旧佐伯町です。
出身高校は？
広島県立佐伯高校です。
クラブ活動は？
陸上部という名の山岳部でした。
高校時代に流行っていた〇〇は？
ポケベルとかピッチとか携帯ですね。
高校時代の夢は？
保育士になることが夢でした。
高校生に出会ってほしい〇〇は？
恩師ですね、はい、
終了。一問一答で高校時代の岩田さんをいろいろと聞いてみましたが、それでは、一つ一つ深掘りしていきたいと思いますが、山根さん、なんか気になったのありますか？
高校時代に流行っていた、ポケベルとかは、あんまり触れたことがないので
関わることがないポケベル、ピッチってわかります？
いや、わからないです。
聞いたこともないですか？アビオンさんも知らない？
はい、
ピッチ
わかんない。
あのピッチを知りませんか？
そう、ピッチですよ。なんか携帯になる前なんですよ。でポケベルはやっぱりこうね、ちょっとこうお金入れたらちょっとこう、あと番号で、その番号解読したら何て書いてあるか分かるみたいな感じで、
そもそも意味が分かんないですよね、ポケベルのねポケベルっていうのはね、なんか要は、電話をしたら、電話した時にこう電話がかかりましたよっていうのを教えてくれる機会があったんですよ。だから携帯電話って今こうやって普通に電話かけられたりするじゃない、メールしたりとか、あれなのができなくて、ちっちゃい箱はとにかく番号が出てくるっていうね。
そうそうそう、
とにかくそのでそこにこう電話して入れたら番号ここに出てくるんですよ。でその番号をさらに文字入力みたいなのができたんですよね。そ
う
そ
う
そ
う、文字入力して、なんて言ってる、暗号みたいな感じで、そうそうそうそうしてて、早く電話してくださいとかって、みたいな感じで
02-05-03とかのやってやるんですよ、その暗号みたいな。それからピッチが出てくるんですよ。ピッチ分かります？陸上でピッチって言ったらもう走らないかんとか思うでしょ？違うんですよね。
違うんですよ。あれも本当にもう電話はできるんですけど、もうその携帯とピッチのちょっと境がありましたよね。
あった。
なんかその携帯はやっぱりちょっとどこでもつながるっていうじゃ近いんですけど、ピッチはちょっと県外になりやすいというか、
そう、電波がそんな強くないんだけど、料金がちょっと安い。
そうそう
ね。そう、PHS、略してピッチ。そうです。で、そこから携帯。
そうです。
でスマホですよね、
はい、
今やね。
そう
そうそう、まあ、高校時代に、じゃあ高校時代どのあたりですか？ポケベル？
いや、もう僕はもう携帯に入り始めましたね。
で
携帯に入ってきたんですけど、ピッチと携帯をもうみんな使ってて、で当時は着信音とかを自分で作れるんですよ、自分で打って、で和音にしてみたりとか、重ねてみたりして、
はいはい、
で一つの曲をなんかこう、本を買ったら何々売ってますみたいな感じで打ってって一つの曲にするとかね、
そう、誰かから連絡があったらそれが鳴るのが、自分のオリジナルなのを作ったりとかして遊ん
で、それで遊んでましたね。
ないんだから、アプリとかいう概念が
ないないない、
アプリって言葉がないんだから。
そう、ずっと白黒でしたから ね、
ずっと白黒だから、もう、画面ももうちっちゃい、ちっちゃい画面だから。
高3の時にやっとカラーが出た、カラーになった。カラー持ってたらちょっとワンランク上にな
る。すげえじゃん、
すげえカラーじゃんみたいな、
カラーじゃん、
写真もカラーじゃんみたいな感じになってたっていう、白黒テレビからカラーテレビ変わった感じの、
いや本当その衝撃なんですよね。いやそうです、流行ってたという話ですけどね、どうですか、何かありますか、気になったの。
はい、私自身も陸上部なので、陸上部という名の山岳部がちょっと気になりました、
まあ、気になるよね、はい、意味がわからないもんね、
はい、
そうなんですよ。僕もだから高校の時に陸上部として入ったんですけど、部員が僕同級生2人しかいなくて、で先輩1人しかいなかったんですよ。
陸上部がじゃあ3人しかいない、陸
上部3人しかいないんですよ、でもう全然陸上の活動できなかったんですけど、僕1人でずっと練習してたんですけど、先生が陸上部なのに山岳の顧問を模してたっていうか、山岳が好きなんですよね。
山岳が、どっちかというと山岳の方が好きぐらい。
陸上は一個も教えてくれないんですよ、
うん、
何も教えてくれないんですけど、山岳のことはとにかく知識があるので教えてくれる先生で、で山登り行こうって、
はいはい、
山岳じゃ陸上の練習として山岳しようみたいな感じで言われてやってて、なんかそしたらなんかご飯食べに連れてってあげるけど、ちょっとこの山岳の予選出てみないっていう風に先生に言われて、
なるほど、
でもまあ昼ご飯をおごってくれるんだったらいいですよって言った、その大会で、まあ、優勝してしまって、
何それ。
でそこであの、うん、突然山岳のじゃあ国体に出ましょうみたいな話になって強化選手の
山岳の。
そうなんですよ。
そんな話ありますか。え、山岳部だからないんですよね。
ないない。
当時の佐伯高校にはなかったんですよね。
そうです。山岳部っていうのはなんか影であったみたいですけど、うん、ちゃんとこう僕は陸上部にあの入るって届け出す。
山岳部は出
し書いてない。書いてないです。書いてないんですけど、うん、山岳のなんか試合に先生が出ようみたいな感
じで。それ何年生の時ですか。
もう国体の予選だったっていうのを後で聞かされたんですけど3年生だったんです。
3年生
3年生の時に出るってことになって、
うん、でもそれはでもだから部活動のキャリアとしてはやっぱ大きいですよね。国体出て
もまあそうですよね。だから僕もあのその国体出たことによって、うん、あのスポーツ推薦で大学に入るってことができたんで。
なるほど、うん、2人もねあれなんですよね、もう実は進路決まってるんですよね、
はい、
今3年生なので、
はい、
2人もスポーツで、
はい、
どことどこに行くんでしたっけ。山根さんが
大阪成蹊大学、うん、
そして愛美さんは、は
い、九州共立大学に行きます。
かっこいいですよねやっぱね。
そうですよ。
いやまあでもね僕もね。
そうですよ。
スポーツ仲間だよね。仲間だから
俺仲間だから。すっごい肩身狭いんですよ。マジで。帰っていいですか。映画祭に戻っていいですか僕。いやいやいや、その他高校時代の夢これはね。うん、
そうですね、僕
保育士なんですか。
そうなんですよ、僕保育士になりたくて、もともとその中学校とか高校とかもあのまあ。海外実習みたいな感じのことが高校とかであると思うんですけど、それも全部保育園行ってたし、
うん、
で中あいや高 2年生の時とかはあの授業が終わったらその学童のところに行って、うんうんうん、子供たちと遊ぶっていう時間をちょっと作って、うん、で保健に入ってちょっと学童と子供たちとなんかいろいろ遊んだ体験をするみたいな感じのことをずっとやってて、でピアノも練習してたんですけど、
そのね、弾けないとなれないですもんね。
でそれでバンドもやってました。
そのために
ピアノやってるからバンドに誘われて、
うん、
でバンドでキーボードやってました。
へーキーボードなんですね。
キーボディストっていう。
キーボディスト、はい、はあ、はい、でもかなり早いうちから保育士になりたいっていう夢は持ってたんですね。
そうですね、中学校1年生2年生ぐらいの時にはもうそうでしたね、思ってましたね。
2人は どうですか、夢とかありますか。網本さん将来でなんかこういうことやりたいぞみたいな。
はい、スポーツ関連企業に就職してアップシューズとかスパイクとかの靴を作りたいなと思ってます。
めっちゃかっこいいじゃないですか。すごいいいですね。ちょっと決まってます。どうです山根さん。
私もまあスポーツ関係で、まあ、イベントとかそういうのを主催して子どもたちにも楽しんでもらいたいなと思ってます。
いいですね、めちゃくちゃしっかりしてますね。
いやもう本当ね、もうすごい素晴らしいですね。
僕だけ取り残されてる感じがするの気のせいでしょうか。そして高校生に出会ってほしい〇〇っていうのもねこう、うんうん、ありまして、ね、恩師、
はい、うん、まあ、僕もだからそのまあ、その先生に出会わなかったら今の人生なかったなっていうふうにすごく思いますし、
うん、
その先生がなんかすごい本気なんですよね。
本気、
その本気なんです。僕も大会に出てたんですけど、その大会でちょっと中国大会 の予選があって、それで中国大会行けることになったんですけど、
うん、
たまたまその一人の部員があの、まあ、ちょっと影部員だったんですけど、
はいはいはいはい、
ただなんか校長先生が認めないとか言い始めて、
はいはいはい、
それでいやいやいや、ちゃんと競技として登録したから、
うん、
大丈夫でしょって言ったらなんか体調の分に関しての紙が出てなかったとかってなんかすごい突き始めて出させないみたいな感じになったんですよ。その時も先生がブチ切れちゃって、もう校長先生のところに乗り込んでってすごい喧嘩したんですよ。でその姿見た時に、あ、本気なんだなって僕も思ったし、こういう風に思ってくれる先生ってすごい素敵だなと思ったんですよね。で僕ら のやっぱり高校、佐伯高校、まあ、ちょっとちっちゃい子って言いますけど、
うんうん、
あんまりあのあんまりね、うん、すごいあのね、
お上品ではなかった
ですね。ではなかったですね。ちょっとなんですけど、でも本当にね、あのその中でもすごい先生が輝いてたというか、みんなを説得するように一生懸命言ってくれた先生だったんで、本当に僕の中では印象深い先生ですね。本当に今でも付き合ってますから。
あ、
はい、
ね、そういう恩師に出会ってほしいという思いがあるんですけども、お二人はどうですか、恩師パッとこう浮かぶ先生というかいらっしゃいますか。
あ、は はい、
山根さんいる？
今の高校時代の陸上競技部の顧問の先生が、はい、すごい。
どんな先生なんですか？
生徒のことを一番に考えてくれる、すごい感謝してますね。
かっこいいですね。かっこいい先生ですね。
かっこいい、はい、面白いですか？
マジ面白いです。
面白い、すげえ笑ってるじゃないですか。どんな感じの面白さなんですか？なんか可愛い感じ、ふざける感じ、もう見えないぐらい。
見えないぐらい。
アミオさんはどう？もう同じです。
はい、自分もなんですけど、うん、あとは中学 の、 あの陸上の時の先生にも恵まれていました。
あ、はい、それはどんな先生だったんですか？
なんかすごい自分のことを思ってくれるというか、うん、今でもあのその大きい大会とかに行ったら出会うことがあるんですけど、うん、そこで出会ったらそのすごい応援してくれるというか、すごいあって、はい、感謝してます。
いいね。いいですね。でもそれこそやり投げ始めたきっかけとかもそういう先生だったりするんですか？
いや、でもその中学の時も高校でもそうなんですけど、うん、専門がその短距離だったりハードルだったりで違うので、うんうん、そこは、はい、自分が、はい、やりたくて。
そうなんですね、はい、山根さんは走るのはやりたかったんですか？
あ、やりたかったです。やりたかったです、うんうん、でも 800m はなんか今年から始めて、あのもともと先生には勧められてたんですけど、うん、まあ、きつい種目だったんで、ね、最初は、まあ、あんまりやりたくないなと思ってたんですけど、体力もついてきて、まあ、自信もできてきたんで、うん、800は、まあ、自分からしてみたいと思って始めました。
いやでも先生は早くからって言ってたってことは見抜いてたんだよね。
あ、はい、そうです。
ってことですよね。
そうですね、やっぱりでも 800m 走る力だったら 400m もね、うん、
あ、はい、
伸びますしね。
日本5位と1位ですからね。
すごいですね。本当すごいと思いますよ。
えらいこっちゃですよ。本当に。
本当ですよ、本当に。
ね、まあそんな感じでちょっと高校時代の岩田さんのね、なんかちょっと雰囲気も見えてきたところで、じゃあ一曲ちょっといきましょうかね。じゃあ岩田さん、せっかくですから。
はい。
ていうか岩田さんが今一体何をしている人なのかまだ全く話してないっていうこの流れが、ね、楽しいので、曲の後しっかり聞きますから、このあたりは、はい、何の曲にしましょうか。
はい、のビーズで、うん、ラブファントムです。
ラブファントム、はい、これはなんでこの曲なんですか？
いや、あの X ファイルっていうテレビがすっごい始まったんですよ。
X ファイルっていう、い
や、そうなんですよ。これあの怪奇現象だったりとかをテーマにしてるあのドラマなんですけど、ありえないことはやってるんだけど、でもなんかそれありえるような話でこう流してるんですよ。でそれ
の UFO とかね、
UFO とかね、
そういうやつ、
ドキドキするような展開だったりとか、で海外のそのドラマが日本で流行ることってあんまりその当時なかったんですよ。でそれがもう走りで X ファイルがすごいダーッと出てきたんで、そう、もう、ね、区切るように見てましたけど、
ね、海外ドラマの ね、
そうです
ね、それの日本版のまあ主題歌。
そうです。でもこの終わった後にこれが流れるわけですよ、
うん、
ただうわいやといつ聞いてもやっぱかっこいいですね、ビーズが。
なるほど、
ビーズがねかっこいいんですよ。
よし、じゃあいっちゃいましょうか、は
い、お願いします。
はい、じゃあ曲紹介して、僕しましょうか。
はい、はい、
曲紹介お願いします。
はい、はい、ビーズでラブファントムです。
続いてはこちらのコーナー行きましょう。
教えて
今の岩田さん。
やっとですよ、
はい、
岩田さんが一体何者なのかっていう話ができるのは、ここからは岩田さんのお仕事活動などを、ね、聞いていこうと思います。
はい、
じゃあいいですか。
はい、そうですね、もう始めましょうか。
はい、
はい、僕は株式会社岩田木工の代表取締役をしてます。で、僕がやってる仕事はまあ、けん玉、広島の廿日市の発祥のけん玉の製造だったり、うん、熊の筆のメイクブラシの軸を作ってみたりとか、
はい、
でまあ、その他あの特殊な木工製品を作ったりもする職人でもあるんですけど、まあ、社長業と、うん、でまた営業もやりますし、
うんうん、
で製造管理システム構築だったり社員教育だったりとか、であとは、まあ、あのショップの運営とかですね、今けん玉商店街にあるんですけど、けん玉ショップ夢っていうところの、うん、オーナーもやらさせていただいてます。はい、いろいろとやらさせてもらってます今は。
あとイベントで言うとね、皆さんご存知なのは、うん、けん玉ワールドカップ、
はい、
うん、もしっかり関わって。
そうですね、けん玉ワールドカップを開催しようって言ったのが、まあ、僕が発起人でして、うん、でそこのけん玉ワールドカップのトロフィーも、はい、毎年作らさせていただいてます
っていうね、
はい、
けん玉といえば岩田さんっていう方なんですけども、っていうのが、まあ、ありつつ、うん、もう一個ありますよね。
そうですね、うん、まあこれはあの職業、まあ職業なんですけど、うん、もう一個はあのゴルフのドラコンっていう競技があるんですけど、そのドラコンの今プロをやってます。
プロアスリートなんですよ、はい。もうちょっとね、あのすいません、高校生 DJ2 人が情報量が多すぎて、
そうですね、一体何屋さんなんだみたいな、
ややもうややこしいですけど、どっちが聞こうかね、どっちが興味ありますか。
ドラコン、
ドラコンだよね。今日はドラコンの話聞こうよ、せっかくだから。
もうほんとね、もうけん玉はもうあのいろんなところで番組に出させていただいてるんですけど、うん、
今日ドラコンですよ、
ね、あんまり情報を言ってないので。
いや楽しみ。そうですね、そうな
ん
ですよ。
まあでもドラコンって競技っていうのはご存知ですか皆さん。
いやあんまり知らないです ね。 ねえ、
いやこれドラコンっていうのはですね、あのドライバーがありますよね、あのゴルフでいう一番初めに大体打つものなんですけど、うん、そのドライバーを使ってどのぐらい遠くに飛ばせるかっていう競技なんですよ。で、ただ飛ばすだけではなくて、あの40ヤード以内、横幅40ヤード、1ヤードが90センチです。だからその間に球を落とすっていう競技なんですよね。
まっすぐ飛ばさないかんってこと。
そうです、それも僕らが飛ばしてる距離って、うん、あの300ヤード以上なんですよ。で300ヤード以上だっていうのは、
あの90センチだから
321270メーター以上ですよね。あなんですけど、普通 の、 あのゴルフやってる人たちっていうか、そのプロで、はい、あのやってるあのツアープロの人たちでも、うん、今最近は飛ぶようになってるんですが、310320ぐらいまでがすごい、うん、でもう今までは270とか250とか、まあ、そういうふうなところで勝負してるんですね、うん、で僕らは、300ヤード以上っていうよりは380ヤードとか、僕が今の最長飛距離は384ヤードなんですけど、2020年の時 の、 あの日本大会決勝で、まあ、僕は384ヤードを2回打ったりとかしているんですけど、まあ、そういう風なの距離がちょっともうそのプロでやってるテレビでやる石川遼君とかいるじゃない、あの人たちで330ヤード飛んですごい飛んだって言ってるんですけど、そこからさらに50ヤード先を勝負して、そういう風な競技をやってます。
はい、本当に俺今日ここにいていいんですかね。もうアスリートまみれなんですけど、FM 初回チーム大丈夫ですか。なるほど、
そうなんですよ、
ドラコンのプロアスリートですよ、うん、はい、ある意味2人もこの先もしかしたら目指すとこでもあるわけじゃないですか、ね、えなんか聞いてみたいこととかないですか。
大会とかは結構、まあ、メンタル面とかも重要で左右されるんですけど、うん、その辺とかは、
いや本当ね、ゴルフって止まってる球でしょ、あれを本気で打つから、うん、その野球は球が来たものにこう対してとか、テニスだったら来たものに対して打つでしょ、で止まってる球をどれだけ自分の力で打つかっていうのを考えないといけないから、すごいやっぱメンタル勝負なんですよ。で、一応その2分30秒のうち6球出るんですよ、うん、でその6球をどうこなしていくのかっていうのをやっぱ大会前から考えて、風の向きとかコースの状況だったりとか、うん、その自分のメンタルと体のコンディション、そこにこうグッと持っていかないといけないんですけど、やっぱりゴルフは全体的に言うとメンタルの世界なんですね。で自分を一発目でこうどんだけ誇示できてこう、まあ、体を持っていくのかっていうのがすごい考えないといけないんですけど、いつもその大会前はルーティンをやっぱりやってます。こういう風にやろう、ああいう風にやろうっていうのを決めて、自分のこのルーティンを決めてその場所に立つっていう風なやり方をして、モチベーションを高めてやっていくっていうのをやってますね。
うん、2人もありますか、ルーティン的なもの。
ちょっとしたルーティンならあります。
え、聞いてもいい。阿部元さんのルーティン聞いてもいい。
なんか投げる前に、うん、その力の入りがなんか変わってくる、なんか、うん、足をなんか内側にこう入れて、うん、この内側重心にしてから始めたら力が一瞬なんですけど出るんですよ。でそれをしてからやるようにします。
それ空手でいう三鎮立ちとかっていうのと同じかもしれない。ちょっとこの内側と
内側に
グッと力入れて、体の重心をこう持って丹田に力入れてとか、そうすごい、
空手からね。今完全に後で、はい、すごい、すごい。それはじゃあ常にやるようにしてるんですね、はい、いや面白い。え、ルーティン山田さんありますか。
ルーティンというか、まあ、気持ちの面では、うん、なんかまあ結構緊張してしまって、 知ってしまうんですけど、あんまりマイナスなことは考えずに、まあ、自信を持って、まあ、できると思っていつも挑むようにはしてます。
自分を、まあ、私はできるんだ、
はい、そうです、
俺やれるんだっていう、
はい、いいですね。僕も高校の時は、うんうん、その競技のことに集中するんじゃなくて、うん、で競技以外のことに集中したりしてました。例えば終わった後美味しいものを食べれるとか、
あ、
終わった後のことのことを、のワクワクする時間のことを考えると、うんうんうん、その緊張が少しほぐれるんですよ。
あ、うん、で その瞬間が終わる先も考えるってことだ。
でその競技だけをやるとすごいやっぱ体が硬くなっちゃうから、うん、なんか終わったらなんかちょっとデザート食べに行くとか、ね、寿司食べに行くぜみたいな感じで、いやどんなに食べようかなみたいな。
全然飛ぶような気がしないけどね、ボール。飛ぶんすかそれで。
そうです。
それスパーッと飛ぶんすか。
リラックスですよ。でもこれ実はけん玉にもあって。
あ、そうなんですか。
あの羽生くんとかは、うん、あの試合行くじゃないですか、うん、で音楽聴いたりとかしてるんですけど、けん玉もあるんですよ。
あ、けん玉にそういう効果があるってこと
だ。そう、けん玉
でリラックスさせる効果があるんだ。
でそれはなんでかっていうと、うん、けん玉ってけん玉を集中しないと球乗らないじゃないですか、
うんうんうん、
で競技スポーツやるときにあの競技のことを考えるとやっぱり頭が硬くなってきて体が硬くなってくる。
緊張しちゃうんですよね。
違うものでほぐすっていうものでけん玉を取り入れたりとか、
あ、別のものにちょっと集中することによって体が少しこう柔らかくなるというか、開く、お、いいこと聞きましたよ。
そうなんですよ。
ちょっとだからね、その試合の前とかにけん玉少しやってスポット入っておーってなって、そっからこういったらメンタル的にもこう上がる。
で僕はドラゴン怪獣にけん玉持ってってます。であの自分がこう静止技、難しい技とかやった時に手が震うんですよ、
うん、
ただあ、これは違うことで緊張してるっていうのは自分でこう感じることができるから、
うん、
あ、じゃないよねっていうのを自分で言う、
あ、
今これだよね、このけん玉できないとダメだよねみたいな感じのことでちょっと気を紛らわしてあげて、
うん、
それから競技に入るっていうことをやってます。
ちなみにその他にもルーティーンとかあるんですか。
ルーティーン、そうですね、やっぱりスイングのチェックでやっぱりあの早く振ることばっかりやると体があの疲れちゃうんで、うん、逆振りを何回かする、まあ、5回は必ずやって、うん、それからスタートするっていうのを
決めてるんだ、
はい、
うん、
そうするとなんかこう体の筋肉があの反対側のバネが残るんですよ。
へ、
同じ方向の練習してるとやっぱりバネが伸びちゃうんで、
うんうんうん、
逆の動きをしといてバネを溜めといてそこからいくっていうやり方してますね。
いや、そうか、はい、陸上はなかなかちょっとルーティーンってねなんかないよね。なんだろうね。でも皆さんやっぱあるんでしょうね、多分ね。
ありますね。あのもも叩いたりとかね、足叩いてジャンプしたりとか、はい、ね。でもあのなんか緊張してると足が浮いちゃうから足叩くとそっちに意識が飛んでいくとあったりとか。僕もだからあの陸上部だったんで、
うん、
ですけど1500やる前はもうマジ足を叩いて、
うんうん、
で一歩目をどっちに出すかっていうのをちょっとしっかり考えながら。
考えます、一歩目。
いや、そこはあんまり
考えたことない。でもその一歩目を決めとくと自分の中で出た瞬間によしっていけるって
こと。そうですね。ただね、うん、あの日本5位の人には言えないです。僕
そうです、ね、
陸上はあの
飛ばずだった
んで残
念ながら山根さんとも上なんで、
はいはい、全然もうすいませんみたいな、皆さんのこと言ってすいませんみたいな。
阿部本さんどうですか、聞いてみたいこととか。プロアスリート、
ね、先ほど、風の向きって言われてたんですけど、向かい風か追い風どっちの方がいいですか。
やっぱり、追い風の方が飛距離は出るんですよ、
うん、
でも向かい風の方が、うん、実はスピンコントロールっていう球のスピンコントロールが、技術が高くないとできないんですよ、
うん、
だから僕は向かい風の方が好きです。そっちの方が、うん、飛距離飛ばせる人ってパワーがあればポンっていったらそのまま風に乗っていっちゃうんですよ。でも向かい風だとスピンコントロールしないといけないから打ち方を変えないといけないんですよ。だからいつもの練習方法じゃいけないやり方なんですよね。でそういうものを考えるとやっぱり向かい風の方が、僕はやっぱり競技人生がちょっと長いんで、そっちの方が経験値が高くて発揮できるっていうか上位に残れる。
あ、だからそういう状況の方が力で飛ばせる人が飛ばなくなっちゃうから、
そうです、
技術があるやつが勝てるから。
そうです、そうです。
あ、なるほどね。みんなが嫌がってる時の方が逆に、
そう、僕はみんなが嫌なことするの好きなんですよ。本当に
そこだけ切り取ったらすげえ嫌なやつになりますよ。
だからけん玉とかもその流行らなかったけど、流行ってない時にみんながやめてる時にやり始めたとか、そういうことをやるとやっぱり他の人より秀でるんですよ。で自分たちのためにやるっていうよりはもう自分たちにやるっていうか、その誰かやってるけどそれを一緒に追従してやると みんな2番煎じでずっとやってるんですけど、やめたものに対して食いついてやったら1番になれるんですよ。
いや面白い。クリエイティブってでもある意味そういうところですよね結局ね。うん、うん、そうかそうか。どうあれとか食事とか気になりません？
あ、気になります、
ねえ、
はい、栄養管理とか、
ね、栄養管理、
はい、ねえ、もう本当プロテイン万能。まあ、今プロテインもそのソイだったりとかホエイだってはあるけど、やっぱり取り方考えていかないといけないんで、うん、何のトレーニングしたかとかどうなってほしいかっていうのを考えて、プロテインの飲む時間と、まあ、寝る前のプロテインの量とって考えてやってますね。
これですよ。どうですか、参考になりますか？
はい、
もうプロ結構やっぱ食べ物制限とかあるんですか2人も？
まあ、あんまり制限はしてないんですけど、うん、まあ、大会前とかは、まあ、消化のいいものとかは食べたりしてます。
あ、いいですよね。
まあ、まだね高校生ですから、何しろいろいろも全部、ね、我々もね一個一個気にしとかないとね。
そうですね、うん、でもやっぱりあの脂っこいものを食べると力出なくならない、うん、どう？
まだ大丈夫だよ。
いやいや、これあるんですよ
本当に。
走ると特にそうだけど、うん、やっぱり消化の悪いものを食べちゃうと、うん、なんかここら辺が気持ち悪いっていうか、ムカムカする
、は
い、
あるんだ、
はい、そうなん気持ちよく走れない、うん、
やり投げとかでも食べた方がね取りそうじゃないですか。
あの炭水化物系をエネルギーを貯めるために、その週とかはできるだけ多めに食べるようにしてます、はい、
どんどん、ね、熱にしていかないと、エネルギーにしていかないといけないもんね。
はい、う
ん、
素晴らしい。
まず1位ですか？
1位です僕はあの日本では、ドラゴンは8位なんです。
おお、うん、でも
勝てず1位
でしょ。日本で8位でしょ。
日本8位ですね。
確か5位と1位ですけど、
はいはいはい、
でもまあ日本8位
です。日本8位です。はい、
大丈夫ですか？これすごいことになってますよ。いやー、まさかの今日はドラコン話でアスリートトークが進んでおりますが、はい、じゃあここでちょっと1曲また行こうかなと思いますが、これも高校時代ですか？
そうですね、もう
選んでいただきました岩田さんに、
はい、今回は宇多田ヒカルさんを選んだんですけども、はい、宇多田ヒカルさんがもうデビューした時すごい衝撃的だったんですよね。年齢がもう近いで、これだけ、
そうか、
そうなんですよ。でこれだけの歌を歌える人ってもうすごいなっていうふうに思ったんで、
これいくつぐらいの時ですか？10、
いや、だから17?5?6 ですかね、6かぐらいですかね。
宇多田ヒカルさんデビューの時はそれぐらい16とかです
ね。そうですね、
うん、そうですよね。
同級生ぐらいの人がこんだけの歌を歌ってすげえ稼ぐじゃんみたいな。
そういや本当あの当時えこんなことあんのみたいなぐらいね、皆さんみんな衝撃でしたからね。
もう出す曲もう全部ヒットなんで、
う
ん、
そうですよ、
すごかったです
よ。じゃあそんな宇多田ヒカルさんの曲、はい、1曲お届けしたいと思います。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、宇多田ヒカルさんでファーストラブです。
続いては教えて高校生、初学ラジオ。ここからはもう結構いろいろ聞いてますけど ね、岩田さんから高校生にいろんな質問をしてもらおうかなと思いますが、何でも大丈夫ですよ、はい、せっかくなんで2人に聞いてみてください。
そうですね、やっぱりあの、うん、まあ恩師のね話がありましたけど、うん、あのなんかこういうあの大人ってかっこいいなっていうふうにこう、理想像とかっていうのはありますか？
大人の理想像、うん、どうでしょう。
自分の、まあ、仕事を、まあ、楽しんでっていうか、うん、誇りに持っている大人はかっこいいなと思います。
ありがとうございます。
いやありがとうございます。自分の仕事を、うん、なるほどね、うんうん、どうですか上本さん、
うん、そうですね、
大人ってどんなイメージ？もういいよ、ぶっちゃけていいよ、臭いとかでもいいよ、全部受け止めるよ俺は。汚いとか臭いとか言われても大丈夫だよ。
いやでもこれまでのなんかその生涯 の、 その経験が豊富で、まあ自分たちにはそのなんていうんですかね、その全然わからないこともあの知っておられるので、
まあね、は
い、
ピッチとかね、はい、ピッチポケベルとかね、
はい、いりますかねそれ。
経験か、そう確かに経験はねないもんね。大人と会話をすること自体お二人はそんなにやっぱないですか？
はい、あまりないです。
あまりないですか、はい、だって僕今49歳なんで親御さんより上かな、近い一緒ぐらい、
あ、まあ、だいたい一緒ぐらい、
だいたい一緒ぐらいだもんね、うん、はい、うん、でも親と話するのとまた 全然そうじゃない人と話すの違うよね。ね、なんかそう大人となかなか会う経験って実は高校生ってねないじゃないですか。
そうでしょうね。だからまあ僕も恩師って言ったのはやっぱ大人を知るっていうところで、まあ、ちょっと恩師っていうかねやっぱり学校の先生って一番近い大人じゃないですか。で影響ってすごい受けるんだろうなと思ってでやっぱ会えるチャンスってなかなかないなと思って思うんですよね、うんうんうん、で今からまあ大学に入るってことだと思うんですけど大学の教授とかもやっぱり仲良くしとくとあの結構情報をもらえたりとかしてで僕あの小さい子で言いますけどあの大学のテスト中にあのすごいよくしてくれた先生がいたんですよでその先生のところに僕あの、はい、分からない授業中に、うん、授業中分からなかったことがあったら、うん、その先生 の, あの部屋に行ってあのここ教えてくださいって言いに行ったんですよ、はいはいはいうん、ただその先生も、うん60手前ぐらいだったかな、うんうん、ただ僕の人生の中で初めてだって言われたんですよ、教えてくださいって来てくれた生徒がって、
どこの大学でしたっけ
広島経済大
学昔の話ですかね
そうそう、うん、全然もうそんな言われたことないからすごい先生喜んで、うん、でテスト中にあのすいませんちょっと持ち込み課だったんですよ一応、うん、持ち込み課であの自分が書いたノートは持ち込み課だったんです、うん、で教科書も持ち込み課だったんですけど、うん、みんなあのそんな知らなくてなんか適当にやってたんですけど、はいはいはい、持ち込んでこうやってやったら先生これちょっと載ってますって言ったら、うん、黙ってこうここお
すいません先生ありがとうございますみたいな感じで、
いい話ですよ
でちょっと本当テストの点が良くなってましたけどでもやっぱりそういう風にはこう感動してくれた先生だったんで、うん、すっごい丁寧に教えてくれるんですよ、うん、ここが分からんかここが分からんかみたいな感じで、うんうん、次は何がみたいな感じですごいねやっぱり集中して教えてくれるっていうか
いや本当ね、うんう
んうん、大人ってまあちょろいなって思ってたらいけないですけどでも本当ねやっぱりあの声かけてくれるっていうのはすごくでその人リスペクトするとすごくいい答えが返ってくるなんかやっぱり悪い言葉を与えると悪い言葉が返ってくるけど、うん、いい言葉を与えるといい言葉が返ってくるっていうキャッチボールがちゃんとできるんで、うん、なんか大人とかもあの大人なのにとかっていうところじゃなくてなんかこういろいろとこうこの人のいいところをこう引っ張って出して自分もそれに乗っかってみるみたいな感じのことだったりができたらすごいねいいな
と思いますね。いや、いいと思う。うん。あとこの先ねもっとだから大学に行ってとかその環境が変わってまたいろんな方と会うじゃない。でまあもちろんねその同じ年の人もそうだけど上の先輩だったりとかその上の本当いわゆる大人たちも増えてくるじゃない。ただ多分その自分からこの人面白そうだなって言ったさっき言ったかっこよさそうだなみたいな人がいたら自分からどんどんアクションを起こした方が絶対いいですよね。
いいですよね。
私なんかがなんて思っちゃダメだよ、うん、で大人はね 100% 待ってるから。大人は下にそうやって言われるのが嫌なやつだから誰もお前めんどくさいなって言いながら絶対嬉しいから、うんうん、そういうもんじゃないですか。
いやそういうもんです。
それはそういうもんなんだよやっぱり。うん、お前ほん来んのかここにって言いながら案外嬉しいんですよ、うん、だからアクションを起こして損は絶対ないから、うん、それはね覚えておいた方がいいと思う。なんか人に好かれるっていうかね、うん、なんかもう自分が好きって思って言いければ絶対好かれるから、うん、それ信じてればいっぱいいい大人に会えると思いますよ、ね、
そうですね、うんまあ、アルバイトもするでしょうし ね,
今からね。
そうだね。あそこの先輩が理不尽なこと言うんですよ
働くってことはね理不尽です
よ、ね、働かないといけないんですけどね、うん、でもそれをちょっとこうねうまく使えるようになっていた時にはなんか自分が生きやすくなるっていうかね、うん、それはあるんですよ本当に、
ねうんまあ、やめちゃうっていうのも手ですけどね
そう
今は結構やめちゃうパターンも多いから、
うんうん、それもあります。
でも踏ん張った時の得るものもあるっていうのを覚えとってほしいな、うん、踏ん張ったから手に入れられたことみたいなのもあるから、うん、そのやめたいけどやめずに頑張ったその先に全然見たことがない景色があることもあるじゃないですか、
うんありますね、
スポーツとかしてたらより分かるかもしれないけど、うんそういうのを乗り越えてほしいなとか思いますけどね。
そうですね。
岩田さん高校時代にこれやっとけばよかったみたいなことがありますか。
いや本当ねあの英語やっときゃよかったと思いました。あマジで本当僕海外嫌いだったんですよ、
うんうん、
でも本当日本から一歩も出んぞと思ってて、うん、だから英語なんか勉強せんでいいわと思ったんですけど
鎖国
ですよと思ったんですけど、うん、まさかこんなに自分がグローバルに動くとは思わなかったんですよ。
そう今めっちゃもう岩田ねアルファベット岩田でも
そうなんですよ。グローバルじゃない今本当グローバルでもう今取引してる会社はやっぱりヨーロッパのお客さんもいるし、うん、シンガポールもアメリカもいっぱいいるんですけどで来年の1月にメゾンオブジェパリっていうパリの出店も行くんですよ、うん、でまあその出店も まあ、海外のお客さんいっぱい来るんですけど、その時に自分英語できないから、うん、でまあヨーロッパに行くんでフランス語とかもあるんですけど、やっぱり英語はできてる。でヨーロッパの人たちってやっぱり2カ国語以上喋れるんですよ。
あ、まあね、
うん、スイスのお客さんとかも今いるんですけど、この前も来てた時に英語もできるし、まあ、スイスの言葉で、ね、ドイツ語もできるし、もう本当いろんな言葉が喋れて、うん、なんでこんなに他国の言葉をちゃんと勉強しなかったんだろうっていう後悔はあるんですけど、やっぱり今から ね世界に出ていく、
いや絶対、
ね、アスリートとして世界に出てた時に、うん、どうやってこの人は練習してるんだろうって、うん、なんか素朴な質問だったりとか、うん、この人と仲良くなろうと思った時に喋れるか喋れないかって、ね、すごくね あるんで、
ま
あ、
大きい、
本当大きい、
大きいし、あとやっぱさっきともこれも同じ話かもしれないけど、やっぱ話しかけてみる、うんうん、それこそ今日その映画祭でその韓国の映画監督の方とインタビューした後に外でちょっと話することになって、通訳の人がプイッていなくなっちゃって、で向こう基本的にはねハングルなので、でも話したかったから無理やり英語で2人で話してて、で2人ともあんま英語できないからすげえポスターとか見ながら適当に話してるんですけど、でもやっぱそれでこう笑い合ったりとかできるんじゃない。そういうのってやっぱね、一歩踏み出すで逃げない、わ僕喋れないんでって黙っちゃったらもう何の話にもならないから、そういうのはやっぱり大事かなと、
ね、大事ですね、
うん、あ日本人は喋れないって言い過ぎって言いますよね。
そうですね、
うん、でも向こうの人日本語喋れますよこんにちはだけで日本語喋れる喋れるって言うもんだって、
う
ん、
そうそうそう、
ありがとう知ってるとかって、うん、すげえだろ俺みたいな。
そうでも本当ね、いろいろやって話してみるともう面白い世界が広がってくるんで、うん、でそれきっかけ欲しいなと思ったらけん玉持ってった方がいいです。
いいですね、
これ本当ね、けん玉、うん、もうどこの国持ってても大皿に乗っただけでみんなもうハッピーだから、
あ
もうハッピーだから
、言葉はいらない。
そう言葉いらない、うん、でお土産とかでもけん玉もいいと思うし、うん、なんかけん玉やるだけでなんかみんながワイワイワイワイ集まってくる、本当それがあるんで、
うん、
このけん玉はもっと誇らしいなと僕も思ってるんですよ。だからけん玉できて英語も喋れたら俺最強なのになと思って途中思うことがあるんですけど、
もう目指さんでください。
もう本当ね英語ねちょっと勉強したんですけど、やっぱねもう忙しすぎて無理。
いやゆうさん英語ができるなったら絶対初回しかいなくなるだろうからこの人逃がしちゃいかん。そうなんです、ここからは初回市のことをちょっと話していこうかなという初回市市ディスカッションをそのままなだれ込もうと思いますが、学生と大人世代を超えて廿日市市の魅力を少し考えていきたいなと思います。岩田さんから見たこの町廿日市はどんな魅力がありますか。
いやまあ僕はやっぱりけん玉やってるんでそうですけれども、うん、ただまあけん玉以外にもやっぱり歴史がやっぱありますよね。宮島だったりとかもありますし、うん、で山もあるんですけど、その吉原からの流れだったりとかしてこの木材が集積する場所っていうのがすごくあるんですけど、やっぱり手が、まあ、器用な方もやっぱ多いですし、
あ、う
ん、
そうか。
でうちの会社にも働いてくれてる方が女性が結構多いんですけど、うん、皆さんすごい真面目だし、もうなんか廿日市ってなんかすごい歴史もあるし技術もあるし、うん、もういろんなものが詰まってるなっていうふうに僕は思いますね。で、まあ、いい場所もいっぱいあります、
うんうん、なるほど。じゃあせっかくね高校生2人にちょっと廿日市の話で思い出の場所聞いてるんですけど、じゃあ、山根さんからいいですか。
はい、私の思い出の場所は妹背の滝です。
渋
いいですね。
いや最高ですよ。いいです、
ね、泳ぎに行くとはしてはね。
芋瀬の滝、
はい、
それは遊びに行ってたんですか。
あ、はい、夏に毎年部活のみんなと、ま、行くんですけど、うん、ま、滝で、ま、ワイワイしながら遊ぶのがすごい楽しいんで。
いいですね、青春ですね。
でも今外国人すごい多いですよね。
あ、すごい
良かったです
ね。外国人はとにかく滝が大好きなんですよ。だから芋瀬の滝がもう本当ビューティフルで、うん、こういうのが見たかったんだってみんな行くって話で、
本当ですか。
そうですよ、ね、いいや、
はい、すごい、いい
ですね、青春ですね、
はい、
うん、じゃあ網本さんいいですか。
はい、私の、思い出の場所は宮園公園です。
おこれは
自主練習をしたり、うん、冬季練習で、自分でやったりするときに宮園公園によく行ってやっていたのでお世話になった場所で思い出残っています。
いや宮園公園はね、
いやもうよく行ってます
ね。我々もよく会いますよ、はい、宮園公園。
多分合ってるんですよね、多分。
うちの息子もあそこでサッカー練習してますから。
そうそうそうそう、
岩田さんとこでも、
ね、そうそうで僕もあそこずっとぐるぐるぐる走って、ね、練習してましたしね。
広いよね宮園公園ね、で何にもないのがいいよね。あそこに行ったらなんかすごい で本当にもう若いちっちゃい子も自転車走ってるし、おじいちゃんとかも歩いてるし、なんかすごいいい気持ちになるよね。あそこで投げてたんですか？
いや、中学校の時は砲丸投げをしてたんで、うん、あそこでメディシンボールを投げたり、うん、砲丸投げを実際
あれ見たかもしんない俺、
目撃されてるかも
見たかもしんないちょっと
そうか、でもちゃんとその廿日市にね、その思い出の場所があるっていうの嬉しいですね。
いいですね。
いや嬉しい、じゃあこんな場所があったらいいなっていうのも聞いてるんですよ。いいですか、じゃあ山根さん。
はい、陸上競技場があったらいいなと思ってます。
お、はい、陸上競技ないのかな。
まあそうですね、まあ、大きいところはないですね。
市にみんないつも行ってるんで、廿日市にあったらもっと陸上の競技人口とかも増えるのかなと思って。
宮園公園もっとちょっとこう、
ね、宮園公園狭いですから、ね、ダメですか。ちょっとちっちゃいですか。
ちょっとね、
もうちょっと、もうちょっと広い感じ、うん、競技場だもんね。
そうですね、
まあ、確かにそういう感じの場所はあんまないかもしれないね。じゃあ網本さんはどうでしょう。
はい、室内練習場があってほしいなと思います。
ちょっと待って、室内練習場っていうのは何の室内練習場なんですか？
なんかあの海外 の、うん、そのやり投げはあのフィンランドとかが本番になるんですけど、うんうん、フィンランドとかだったら室内で投げれるんですよ。
もうすごい
な。なんでそういう室内練習場があってそこで投げれたらいいなと。
わお、待って、やり投げの室内練習たくそ見るんじゃないですか、広さが。だって50メートルとかでしょ。
やばいですね。
やばい、
やばい。
まあでも広し、でも廿日市もだいぶ今山の方とかね、だいぶ広くしてるから、あれもしかしたらね、あそこにできるかもしれない。
できるかも。市長言ってたから
。市長言ってませんでした
っけ。言ってたかどうだった
かな。なんか工業団地とやり投げの練習場とか室内練習場
かもしれないですね。
ねえ、そうね。そしたら帰ってきてくれるかもしれないもんね。大学出た後廿日市でね。
そうですね。
うん。でもやっぱりこうスポーツやる人もそういう環境があれば帰ってこれたりとか、うん、ね、その地元でっていうのも思いになったりするだろうから、うん、そこはやっぱうまくこうバランスが取れたらいいなと思いますけどね。
はい。
うん、いろんな子たちが持ってる夢みたいなものがその場所でちゃんと叶うっていうのはすごい素敵なことだと思うので、夢持ち続けつつ。ね、廿日市もいつかニュース出るかもしれないんでね、やり投げの室内練習場があって、は
い、ね、お願いします。
国内初のみたいなね、はい、いいと思います。あと最後せっかくだから岩田さん、ちょっと早足ですけど、廿日市市の穴場を一個聞いてるんで。
そうですね、僕はもう岩倉ロッジやったんですけど、うんうん、あそこはもう僕高校終わったらもうすぐこう川に遊びに行ったりとかで、あそこキャンプ場があるんで、ね、うんうん、僕キャンプ好きなんで、うんうん、そういうキャンプしたりとか、あそこはやっぱいいですよね。
いや、クラロッチはもうでも、もう穴場っていうか大人気だった
んですよ。本当に穴場からちょっと外れたんですけど、
今もう人逆に多い感じですけど、そうそうそう、昔は全然穴場でしたもんね。
もうめちゃくちゃ穴場だったんですよ。
誰も行ってなかったですもんね。
そうなんですよ、うん、
まだでも廿日市はそういう誰も行ってないけど実は面白い場所みたいな結構隠れてるから
ありますね。
あんまりこういうとこで言いたくないっていう、
はい、ちょっと言えないですね。
だろうと言いつつ、じゃあここで1曲、高校生 DJ、 この網本さんがセレクトしてくれた曲ですが、
はい、
最近これハマってると。
はい、
これどうハマってるんですか。
なんかノリノリになれるというか、うん、なんかいろんな有名な方たちも踊られてて、うん、すごい踊りも、
うん、いい、
はい、
真似してる。
あ、真似真似はできないんですけど。
あら、ダンス動画は見てるけど。
あ、見てます。
見てるけど、まだ真似は。
あ、まだ真似はできないです。はい。
本当はしてるでしょ。はい、じゃあ曲紹介をお願いします。
はい、ダイナミックデュオさんとイ・ヨンジさんでスモークです。
恥ずかくラジオということで、今日はないっぱい話してたんで、もう時間があっという間にエンディングになってしまいましたが、楽しんでいただけたでしょうか皆さん。
いや、楽しかったです
ね。ねえ、こんなにアスリートの会になるなんて想像もしなかったですけど、でもけん玉もね、ぜひ持って行ってほしいですよね。
はい、ぜひ、
はい、2人の未来にも期待したいと思います。そしてこの番組再放送土曜日の夕方3時から流れます。さらに過去の放送アーカイブの方も今後 FM 廿日市のホームページにアップされるので、ぜひ、チェックしてください。次回の廿日ラジオは12月8日金曜日の夜7時から生放送、なんと出張公開生放送を行います。藤田スクエアマルクル大野にて、 山陽女学園の高校生、さらには東田のめぐみさんと木村道太でトークをしちゃいたいと思います、こちらもちろん観覧無料なんでぜひ遊びに来てください、これね、ライフとワークという廿日市市にゆかりのある10人から人生と仕事についてのヒントを教えてもらおうというイベントが行われて、その、スタートアップイベントという感じで生放送廿日ラジオ公開でやるんですけれども、12月8日は夕方4時からラジオの仕事ということで、僕がですね、ラジオはどうやって仕事として作っていくのかみたいな話や、どうやって DJ になったのかみたいな話をやろうかなと思っています、で10人の中にはなんと岩田さんも入ってます。
はい、入ってます。
12月9日はけん玉の仕事と題して、岩田さんにものづくりのお話なども教えてもらおうと思っています。気になったあなたは藤田スクエアマルクル大野のホームページをぜひご覧ください。ということで、お別れの時間になってしまいました。最後は4人で締めたいと思います。せーのでいきましょう。せーの、
初学ラジオ。